今月のゲスト、出版業界でご活躍のリリスエディット代表編集者でもいらっしゃいます内谷真理子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。真理子さんはファッション誌などの編集を、スタートからされたということで、今は書籍の方に移られたということなんですけれども、はいはい、本当に可愛らしくて美しくて、もう春のね、装いという感じで白い、シャツがとってもお似合いの真理子さんなんですけれども、素敵です。よくねファッション誌編集者っていうとね、もうかっこいいって誰でも女性はね思うと思うんですよ。
テレビとかのイメージでは。
そうですよね。そう、本当にね、最先端のコスメからファッションから、もういろんな美容とかね、そうした情報の中にいらして、すごいんじゃないかな、そう思っていらっしゃる方も多いと思いますけれども、1ヶ月にわたっていろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
でまずもう最初、真理子さん、なぜその出版業界っていうところに行こうかなって思われて、はい、何かきっかけがあったんですか？
そうですね、もともと子供の頃から本は好きで、中学生ぐらいまでに、いわゆる純文学みたいなものを読み漁るような子供ではあったんですけど、突然高校生になるあたりでギャルになりまして、なんか時代的にちょうどハマったっていうのがあったので、ちょうどギャル雑誌もこうバンバンいろんな出版社さんが出していってる中で、主婦の友社で可愛いっていう雑誌が創刊されたんですけど、なんかあそこの編集部に行くとお菓子もらえるよって言われて友達となんか読者アンケートみたいなもので行ったら、なんか会社の中にプリクラはあるし、お菓子はくれるし、なんか当時編集長だった人の、おじさんだと思ってたんですけど、ただのなんか話も面白くて、それでなんか雑誌って楽しそうな、会社自体が楽しそうだなって思ったのが、そもそも出版業界っていうのを知ったきっかけです。
ああそうですか、はい、じゃあ何か読者アンケートとか
なんか撮影みたいなのが読んでもらえたりとかっていうのが、本当にもう誰でも、その当時は女子高生であればっていう感じだったので、なんかもういろんな出版社に遊びに行ったり、編集者の人の話聞いたり、ちょっと遊んでもらったりみたいなものがすごく楽しい経験としてあったんですよね、最初に。
そうだったんですか、はい、じゃあその経験から大学を卒業なさった後は、主婦の友社に入られたということなんですね、先ほども申し上げましたけど、なんとなく編集者ってこうかっこよくてみたいな、最先端みたいなイメージなんですけど、実際どんなお仕事をなさってるのかと考えるとですね、あれ何してらっしゃるのかなと思ったりもする非常に知識のない私なんですが、ちょっとここで一曲挟んだ後、その辺のお話を教えていただきたいと思います。
ゴンチチでホームソング。
グリーンカフェ。
今月のゲスト、出版業界でご活躍のリリスエディット代表編集者でいらっしゃいます内谷真理子さんにお話を伺っています。まずはファッション誌等々の編集者としてスタートなさったわけですよね、
はいはい、
その編集っていうのは具体的にどんなふうにお仕事を進めていくんですか？
はい、なんかのドラマとかでファッション誌の編集者っていうものが出てくると、うん、本当に華やかで、先ほどおっしゃってたみたいな、うん、なんかもうなんだろうな、モデルさんかなんかみたいな職種に見えると思うんですけど、はいはい、実際は本当にあの下積みというか、もう徹夜も当たり前ですし、夜中にコーディネートを組んで朝そのままロケに行って、結局2日ぐらいお風呂入れなかったりとかっていうこともザラで、全く華やかさのかけらもない。
そうなんですか？
そうなんです。当時は私がいたのは15、6年ぐらい前なので、あんまりこう今みたいに働き方改革みたいなことも言われてなくて、今思えば本当にブラックな職種だなと思います。
やっぱりこう体が辛いとか、心も折れるみたいなことはお感じになりましたか？それでもやっぱり楽しいから乗り越えられちゃった
り。そうですね、もともとあんまりその出版社自体を固いものとして考えていなかったところもあって、なんかこう出版社目指したきっかけも、あのホステスになるか、アパレル店員になるか、ギャル誌の編集になるかみたいなぐらいのすごく緩い感じで考えてたので、あんまりなんかそれを時間が長く働くっていうことに対しては全く辛いと思わなかったですね。なんか学校の延長線上でみんなとずっと遊んでるみたいな感じだったので。
それじゃあすごく楽しく、
はい、楽しくブラックしてました。
そうですか、はい、そう、やっぱりそんなハードだとはまあ見えてきませんけれども、でもやっぱり編集、その雑誌の編集っていうのはやっぱその企画とか、
はい、
例えば一つのこう、じゃあこれから春先だから、
はい、
なんだろう、卒業とか、入学で新しい出会いに向けてこんな服とか、例えばそんなテーマがあったとしたら、はいはい、どういうふうにこうその紙面が出来上がっていくんですか？
まず基本的には雑誌って多分ターゲットが確実に決まっているものなので、
何十代とか、
そうですね、例えば10代の女の子なのか、25歳ぐらいでもうそろそろ、なんか恋愛とか結婚に興味がある時期なのか、30歳過ぎてもう本当に自立した女性としてキャリアを築いていく人なのか、でそれによってすごく求めているものも違ってくるし、考えていることもまあリアルタイムでどんどん変わっていくので、一番面白かったのは、街中にキャッチに行くんですよ。なんか私がやってたのは10代後半から20代前半の女の子向けの雑誌だったんですけど、本当に街歩いてる子を、もうキャッチのお兄さんみたいにちょっと声かけて、ちょっとアンケート答えてもらえないとか、雑誌名を名乗って信頼してもらって、今何が一番楽しいのとか、どんな人と付き合ってるんだとか、なんか好きなブランドは何かとか、本当こんなプライベートを侵害していいのかっていうぐらいいろんなことを聞きまくってっていうのを60人ぐらいやってたんですよ、毎月。
まさに現場に出てるってことですね。
そうなの。それによって企画を、今こんなこと考えてる子が多かったみたいなもので出していく。あとはまあ本当に、まあ、クライアントさんじゃないですけど、その掲載するお洋服のブランドの打ち出しだったりとか、コスメの新商品の紹介だったりとかっていうのを絡めて企画にしていくっていう形が多いですね、女性誌の場合は。
なるほど。そうか、そうした現場のその世代の女性たちの声を吸い上げて、それをこの形にする、またカメラマンさんとかスタイリストさんとかヘアメイク、もう本当にまたこうコピーというか、文章を書く方もいらっしゃるわけですよね、
はい、
そういう方々をこう声をかけてプロデュースしていくっていうか、そういう、
そうですね、なんか本当に皆さん素晴らしい技術を持ってたりする方が多いので、もう編集者ができることって、もう世界を、こういう世界を作りたいみたいなことを言い出しっぺで言うだけで、 もう形にしてくれるのはスタッフの方々がほとんどなので、うん、なんか本当にチームで作ってるっていう感じでしたね、
うん、ああそうなんですか。そういうたくさんの方とのやり取りをしながら、やっぱりこうね、発売日が決まっちゃってるからどうしてもやっぱその2日お風呂入ってないんで、こうこう現状になるわけですね、はい、ですか。まあ本当にあの私たち、女性はね、雑誌もこう綺麗なの見るの本当にね、うん、あのいい時間をあの過ごさせてもらっておりますけれども、今はあの書籍の方、
はい、
中心にもなさってらっしゃるということで、はい、出版業界としてどんなことを大切にして、日々頑張ってらっしゃるのか、そんなお話を来週伺っていきたいと思います。今夜はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
それではここで曲をお届けします。ハローセーフライドでロングロストペンパル。
6 years and that name Luke.